どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは、街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい。というわけで、今回は関門ラバーズの回でございます。早速、ゲストをお呼びしたいと思います。本日のゲスト、株式会社オリエンタルさん代表取締役の山田武夫さんです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
テンションがちょっと高めで。
感動ですね。
ありがとうございます。
これ毎回撮るんすね。
毎回最初のオープニング。
もうイントロから僕毎回テンション上がってますね。聞いてると。
今山田さんが言ってくださった通りで、まあ、今回関門ラバーズの回で、いつもは、まあ、関門の思い出とか、そういう、まあ、その、普段どういうお仕事してるんですかっていうのを主にしてるんですが、まあ、それもこの後聞けたらと思うんですけど、なんと、山田さんは、関門オンエアのヘビーリスナーということで、いつもいつもコメントいただいた、チーム一同感謝しております。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
いや、なかなかリスナーの方というか、聞いてくださってる方にお話聞けることないので、しかもなんか山田さん、噂では、もう本当にすべて聞いてくれてるみたいな噂が流れてるんです。
そうですね。ここ、最近の公開してる2話、3話ぐらい聞いてないですけど、大体僕、いつも一人で事務所で作業してるので、
はい。
本当にラジオとして仕事のお供みたいな感じで、聞いてるんですよね。
本当にラジオみたいに聞いてくれてるんですね。
でも、
いや、嬉しい。
一人でクスクスみたいな。感じで、なんか、やっぱり、まあ、一人で仕事してると、まあまあ寂しいんで、
はい。
そうすると、もう、速攻で、こう、Facebook とか、インスタとか、ツッコミ入れてるんですよね。なんか、みんな結構上品なコメント入れてる感じするんですけど、
はい、
僕だけなんか、すごい番組オタクみたいなツッコミばっかりしてて、これなんか誰もついてこないけど大丈夫なのかな。
いや、我々すごい嬉しいです。
結構ね、スポンサー中華でやってるのがすごいお堅い会社だから、
はい、
こういうなんかキャラもののツッコミありなんかなとかすごい思ってて、
全然ありだと思います。はい、
すごいなんか、もうただの本当のファンなんですよね。
いや、ありがとうございます。もうネクスコ西日本さんも、まあ、こんな、ある意味自由なメディアやってるんで、イメージもお堅いというか結構攻めたような、
うんうんうんうん、
この前社長会あったんですけど。
あれは、はい、だって僕、局長から質問くれって言われたんで、
そうですか。
10個、11個送って、ここは空飛ぶ車の話しとると思って。
あ、それ山田さんからの質問
なんですか？そうなんですよ。そしたら、社長さんが、すっごい冷静に、
はい
はい、いや、トラックは道路走るんじゃないって言って、うわ、なんか、めっちゃまともみたいな。
いや、それはもうそうですよ。
そりゃそうだよなって、一瞬で理解しました。
あ、でもそうなんですね。いや、すごい。あの質問も山田さんだったんですね。
そうですよ。僕、ちょいちょい間接的に登場してて、
はい、
メカリ神社の神主さんがなんか、
はい、
関門オンエアを聞いてきましたっていう人来ましたよって、
うん、
のっぽさんが言ってて、ラジオで。
はい。はい、
それ多分僕なんですよね。
いや、ちょっと。
高瀬さんいらっしゃらなかったんですけど、
あ
そこのお守りとかの、
あ、重要賞ですよね。
そう、重要賞のところで、
はい、
関門エアーで聞いてきたんですって、
はい。
言ったんで、多分僕ですね。
すご。
そうなんですよ。
なんか、まあ、リスナーとして、僕ですら今までどんな放送があったか、正直今、パッと出てこない回もあるぐらいなんですけど、山田さんは多分なんかいろいろこの雰囲気的になんか網羅されてる気がするんですけど、
はい、
今まで聞いてきた中でこの回はなんか面白かったなっていう回ってありますか、記憶に。
いや、もうあれですよね、圧倒的に印象深かったのは、はい、ロケットでしょうね。
ロケットですよね、はい、
ロケットの、しかもアフタートーク、
はいはい、
の回が、うん、多分過去最高に面白かったです。
マジっすか。
あの時の菊池 P のコメントは、うん、もう一番面白かったですね。
もう全然。はい。
当時の会議の様子を妄想するみたいな
やつで、
バカ野郎 そんなロケットを炊けばいいに決まっとるやんかって。いかにも、本当に言ってそうやな、みたいな。
なるほど、なるほど。確かに。あ、すご
い。めちゃくちゃウケると思って。
いや、面白い。
あれ面白かったのと、
はい。
あとね、さっきちょっと思い出してたんですけど、
うん、
のっぽさんっていつも例えがおかしいんですよね。
例えてますっけ？
で、はい、長崎街道か、ですかね。象が昔来たんだよっていう。
あれですよね。シュガーロードですよね。
そう。はい、シュガーロードに象来たよっていう話。はい、
うん、なんかそんな話ありました。
そう、はい。で、当時の人もびっくりしたんでしょうね、みたいな話の中で、
うん、
壇ノ浦でしたっけね。はい、よく自衛隊の護衛艦が通るんだけど、
はい、
潜水艦が通る時があって、
はい、
みんな、おーって言うんですよね、と。
うん、
当時象を見た人もそんな気分だったんじゃないかみたいなこと言ってて、
わ、
潜水艦と象全然違うやろみたいな。だけど確かにそうかもしれんと思って、まあ多分潜水艦普通見んから、はいはい、象確かに何あれってなるんですよなと思うんですよね。なんかあれすごい印象深かったですね。
いや、すごい、ちゃんと聞いてくださってます。
いや、なんか面白すぎ、あとなんかちょっと途中でトイレ行ったりすると、もう一回戻しますもんね、僕。聞き直すんで。え、何何って。
すごいですね。
やりますよ。
いや、嬉しい。なんか、そんな山田さん今、いろいろこう、思い出深い収録の話もしてくださったんですけど、まあなんかちょっとこう、関門オンエアチームとしては聞いてみたいのが、
はい、
こんな放送とか、あったら面白そうだなとか、あと個人的には僕はそのパーソナリティをやって早1年、
うんうん、
え、もうすぐ2年、
いや、まだ経つ
1年半ぐらいですかね、
うん、この間
山田さんに聞いてます。
100回、
まあ、要はなんかこうどうなんですかね、リスナーの方に相談するパーソナリティっていないと思うんですけど、僕がパーソナリティでどうですか？
ラジオ番組ってそういうもんなんじゃないですかね、はい、やっぱりリスナーさんと作っていくみたいなところが、
はい、
やっぱりありますよね、面白い番組って。
いや、僕実はラジオ番組をあまり聞いてこなかったんですよ、
うん、
だからその辺の文化もちょっと分かってないんですけど、
山田さんって元
々ラジオ好きだったとか？
あ、やっぱり僕はね、当たり前に昭和生まれなんで、
はい、
受験勉強とか中学生高校生とかはもちろん聞きましたよね。なんか好きなアーティストがやってるやつとか、
はいはいはい、
やっぱオールナイトニッポンとかね、うん、もうお手紙ファックス、まあ、今でいうメールとかが肝だし、あとリスナーさん同士で戦いになるんですよね。
え、どういうこと？
誰が一番面白いお手紙出すかみたいな。
ああ、はがき職人みたいな。
そうそう
そう。なんか、お題があって、誰が面白いかってことですね。
そうなんですよね。だから、ラジオってそれがいいんですよね。発信する人よりも、聞いてる人がネタ提供してくるみたいなのが面白いんで。
なるほど。
だから、やっぱり、そういう意味では、皆さんもっとコメント書いてほしい。
いや、ありがとうございます。いや、なんか嬉しい。
いや、と思いますけどね。
はい、いや、もうそうですね。いや、どうやったら、じゃあコメントしやすかったり、
なんか。いや、僕最近のお気に入りは、はい、田中春先生とかが出てる、
はい、
昔の新聞を追っかけるやつ。
すごい。
あれ、超面白い。
あれ、面白いですよね。
あれ、超面白いっすね。
はい。
なんだその珍事件みたいなの。
すごいですよ、ね。
あるやないですか。
はい。
あんなのさ、はい、すごい突っ込みどころ満載ですよね。
確かに確かに。
でもさ、それもしかしてですよ。私のおじいちゃんかもしれんみたいな人がもし現れたら、やばくないですか。
やばいですよね。
それはなんか家族の伝説になっていますみたいな。
確かに、そこまで広がったら。
人探しとかするとか。
ああ、確かに。
この人知ってる人みたいな。この間もそうやったじゃないですか。はい、なんか逃げちゃったみたいな。
そうそう。
話でしたよね。
駆け落ちっていうか。
そうそうそうそう。
もともと、まあ、不倫みたいなことがあったけど、
うん、
その相手の男の人が大陸の方になんか、
うんうん。そうそうですよね。
行くんですよね。はいはい。
で、見つからんみたいな。
そうそうそう。
なんか記事でしたよね。はい、ああいうのとかなんか、80年ぐらい前の出来事で、それはねって答えが見つかったら、これ知ってる人お便りくださいみたいな話とかだったら、すげえ
面白いですね。
だからそうすると、 ね、場合によっちゃ1年越しで企画が復活するとかあるかもしれないし、
だからその昔の新聞のあるニュースのその後が知りたいから、ね、この後どうなったか知ってる人いませんかみたいな、
まあ、結構テレビでねそういう企画昔ありましたもんね。
ああ、あった
んですか、ね、なんかあの、はい、その住所に行ってみるとか、はい、周りに聞いてみるとか、
は
い、聞き込んでみるとか、ああいう街ネタは本当に面白いですよね。
面白そうですね。確かに、だから関門エリアだったら、
うん、
確かにその、探しやすそうですね。
そうですよね。
その後のニュースの後に関わってる人いそうですもんね。
うん。
確かに。あ、これはちょっと早速、
だからあれですよ。
企画会議に。
ロケットもなんか関門橋見に行って、
はい、
なんか焦げ跡残ってませんかとか、もしもあったら面白くないですか
焦げ跡あったら、焦げ跡はもう塗って消されてるかもしれない。
かもしれんけど、まあ多分そういうこと、はい、だから、はい、あのね、新選組で言うたら、池田屋に刀の傷跡残ってるみたいなんだったら、はい、もう得意のノッポさんの妄想力で、いや、これ、多分こうやって引っかかったんちゃうみたいな。
そう、傷跡一つから、ね。
そう、街中にそういうのあるじゃないですか。
わ
あ、こう、関門やったらね。
それは確かに僕は得意かもしれない
ですね。ですよね。ですよね。
何の根拠もない推理です。
そう。この間なんか、イギリス領事館とかね、はい、面白そうでしたよね。はい、建物自体がそこを想像できてたりとかして、はい。あと最近ね、やっぱインスタよく上げていただいてるんで、
はい、
あの声だけ聞いてて、
うん、
この人どんな人なんやろってやっぱり写真でパッと聞きながら見るようになりましたね。この間のお寺の会あったじゃないですか。
お寺の
会、女性の方、
はいはい、
あの人すごいいい声されてて、
はいはい、いい声ですよね。
そう、めちゃくちゃ優しそうだなと思ったら、
はい、
あの写真見たら、あ、やっぱりこういう方なんやみたいな。
声とね、
そうそうそう、は
い、
なんだ、
はい、
あれでしたね。想像通りの方で、
はい、もうそれは良かった。で、バイカ流の、
はい、
あの歌のようになんかお経を読むって言って、うん、声も綺麗でした
よね、うんうん。そうなんですよね。はい、あ、それ結構ビジュアルと掛け合い今してるのはファンとしては楽しいですね。
これはインスタも強化していきます。
ぜひ。
これは多分もうこのままこの音声が企画会議で聞かれると
。絶対いいっすね。いいですね。あと、なんか、ヘビーリスナーとしては、ちょっと、モロタクをもうちょっとフィーチャーしてほしいっていうのがあって。
モロタクですね。わかる。
モロタクなんか、自分のネタで笑っちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
なんやねんとかこう、突っ込みたくなるんですけど。なんか、のっぽさんもよういじるし。
モロタクはですね、まあ僕もいじられるんですけど、さらに煽りをかけて、いじられるのモロタクです。
そうね。
はい。
でもなんか、モロタク写ってる写真とか、たまに見ると、なんか、なかなかジャニーズ顔じゃないみたいな。
ああ、確かに。モロタクは顔は、ちょっと海外の人みたいな。
そう、綺麗な顔しとりますよね。
はい。
モロタクね、多分隠れファン多いと思うんですよね。
隠れファン、モロタクの隠れファン。いいですね。
いや、女性ファン、はい、ね、女性リスナーとか。
はい。
なんか可愛いじゃん、みたいに。
じゃあちょっとモロタクの写真を多めに出しましょうか。
そうっすね。なんか、モロタクの回とか覚えてますね、よく。はい、こうやって編集してますとか、
はい、
この間移動してきて、全然こう、道路と違う仕事だからとか、
はい、
いう回ありましたよね。
移動してきて、どんな回？
モロタクって最初からいるんですか？
それで言うと確かに途中から参加
ですね。そうですよね。はい、そうですよね。なんかそれを紹介する回があったんですよ。
わー、そういう回。
あったんですよ、あったんですよ。
あった気がしますね。いや、すごい。山田さんすごいっすね。
いや、覚えてますね。モロタクの回、
ちょっと印象的やった。関門オンエアチームで、一番放送を聞いてるのはモロタクなんですよ。編集
者
で、
ね、
一番詳しくて、
うん、
多分その次が山田さんです
ね。もう
完全そうだと思います。今確信しました。
いや、福田さんとかもよう聞いとるんじゃないですかね。
ああ、確かに、ね。そうですね。のりこさん。
テレビにもご登場されて。
はい、そうですね。カモンウィーク NHK に、うん、そうなんですよね。
そうですよね。
もうめちゃくちゃいい。
あれ東京でも流れて、ああ、映っとると思って。
いや、本当はもう山田さんも、カモンエリアにいれば完全にあれだったですけどね。
いやいや、とんでもないっすよ。僕は、はい、もうただの、まあ、ある意味、北九州からしたら地方のリスナーみたいな、遠くにいるんでね。
いやいや、
ね、
でもそれが逆にありがたいっす。そういう、
とんでもないっす。
聞いてくださってる。
それでは、前編はここまでとします。引き続き後編もお楽しみください。ありがとうございました。
どうも、農家ダンサーののっぽです。観音オンエアは、街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい。というわけで、今回は観音ラバーズの回でございます。早速、ゲストをお呼びしたいと思います。本日のゲスト、株式会社オリエンタルさん代表取締役の山田武雄さんです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
それでは、後編のスタートです。
この間、菊池ピリとも喋っとって、やっぱ、東京、まあもしくは大阪とか、他のエリアにいる関門出身者の人が楽しいと思うんですよね。自分の街の話でしょう。
はい。
この間もなんか菊池ピリに、いや、もうちょっと方言多めにした方がみんな喜ぶんじゃないみたいな。
はいはいはい。
僕も、まあ九州はね、地縁も血縁もないんですけど。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。
なんかイメージ、こっちにご実家がある人なのかなみたいな。
いや、違うんです。本当に、ご縁あって、たまたま来たんですよね。はい。だけど、やっぱり、九州のね、言葉が、なんかこう、あったかいっていうか。
そうですよね。
そう。で、東京で、関門エアとかでたまに菊池 P が、ね、北九州弁っていうんですかね、
うん、
が出てくるとちょっとほっとしますよね。だからもう僕でさえそうだから、出身者なんかはもう本当に嬉しいんじゃないですかね。
僕がな、下関の方言ってあんまりないんですよ。
見たいですね。
あんまりないんですよ。
見たいですね。そう、それはこの間聞いた
んで。いや、そうなんですよ。いや、でも確かに、いや、それ嬉しいですね。このカモンエア聞いて、その違う町で暮らしてるカモン出身の人とか、なんかそういう気持ちにな
って。いや、だって本当にね、その街角とか、なんか、秋田虎之助商会のビルとか、
はい、
いや、なんか、きっとね、もう子供の頃から見てたような人が東京にいたりするわけだから、それは聞いちゃいますよね、みんなね。
確かになぁ。そうですよね。嬉しいですね、そういう風にして聞いてもらえたら。
そうそう。それはね、ローカルオブローカルなわけだから、
はいはい、
そういう役割はありそうですよね。
ああ、なるほど、うん。確かに、だから新しい、初めて関門を知ってくれる人もですけど、まあ、今まで関門で暮らしてた人にもなんか刺さるような、
うん、
こう、うん、ラジオになったらいいなって思います ね。
そうですね。結構僕も思い返すと、北九州出身の人っていましたよね、子供の時から。お父さんが北九州とかで毎年帰ってるみたいな人、東京に、まあ、僕茨城育ちなんですけど、
あ、
ね、茨城にもいっぱいいましたよね。
茨城育ちで、今そういう話で出ましたけど、で、そこから今東京で不動産のお仕事をされてるんですか？
そうですね。今日なんかポルトさんにお招きいただいて、
はい、
ボロビル再生請負人の、
はい、
こうビル再生の手法みたいな講演をしに出張で今日来てるんですけど。
あ、そうなんですか。
まあ、普段は
再生請負人。
そうですね。まあ、ボロビルってちょっとオーナーさんに失礼なんですけど、
はい、
まあ、築古ビルの再生を専門としていて。
へー、古民家再生みたいな感じですか？のビル版みたいな。
まあ、そうですね。古民家そのものもやったりするんですけど、僕の場合は、事業用物件っていうのが専門で。
事業用物件。
主に事務所。
あ、なるほど。
そして、
事務所に使う。
あと、はい、店舗ですね、お店ですね。
ああ、なるほど。はい。
住宅もたまにやるんですけども、ほとんど事業用物件で、
うんうんうん、
今僕業界18年ぐらいいるんですけど、
おお、
ほぼ事業用物件やってますね。
ああ、そうなんですか。
そうなんです
よ。え、それは東京で普段されてるんですか？
そうなんですよ。
あ、じゃあ今の話の流れでいくと、その東京にあるそういう古いビルを見つけては、
はい、
そこを新しく事務所とか店舗に再生してるっていうことですか？
簡単に言うとそうですね。どっちかというと、ご相談がある感じです。もう古くて、ボロくて、でも空室が長いとか、どう活用したらいいんだとか。
なるほど、そういうことですか。
そうです、そうです。
それはちょっと本当に素人の質問なんですけど、山田さんにお願いすると、その例えばこれまで事務所として使われなかったり店舗として使われなかったビルっていうのが誰かが利用されるようなビルに変身するっていうことですよね。
そうですね。
それはなんか、まあ、言えないと思うんですけど、言える範囲でどういう、こう山田さんの必殺技というか、
今日ちょうどその話をしてきたところで、はい、いや全然言えて、
はい、
まあ、めちゃくちゃ単純なのはゴミを捨てるみたいな話から始まって、
ああなるほど、きれいにするって言います
か。そうですそうです、はい、きれいにする、そして PR するみたいな話なんですけど、
あ、宣伝するってことですか。
そうですね、はい、僕は本当にお金のかからない方法で何とかするみたいなの最優先にするんですね。で、まあリノベーションはまあ僕もずっとやってきましたけど、
はい、
お金をかけて工事するというのはもう最後の手段なんですよ。
へ
え。掃除にお金かかんないじゃないですか。
なるほど。
あと今だと SNS がね、みんなタダだから、
はい、
あの Google マップに写真載っけるとか割と大事なんですよね。
ああそうなんですね。
あとまあ不動産屋らしいところでいくと、なんで敷金12ヶ月のままなんですかとか。
ほうほう、ちょっと僕全然分かってないです。
まあ要は何十年も条件変えてないみたいな場合ってあるんですよ。
あ、条件ってその土地とか時代で変わっていくんですか。
そうですそうです。それはもうめちゃくちゃ相場なんで、株みたいにまあ毎日動かないけど、
はい、
それは景気のいい時悪い時で変わるものだし、トレンドも変化していくでしょう、
はい、
だからそれはやっぱりあのアジャストしていかないと遅れてっちゃうんですね。
いや僕一個だけ体験談あって、
はい、
20代の時にある町で、
はい、
そういうダンスイベントを、
うん、
分からないけどやってみようと思って、
うん、
場所を探しにそれこそ不動産屋さん巡ったんですよ、
はい、
である元ディスコで使われてた場所になんとかたどり着いて、
う
ん
う
ん、
かっこいい。
で、おーってなって、ただめちゃ汚かったです。何も掃除もされてなくて、はいはい、ここ一回あの一日お借りしたらいくらですかって聞いたら10万円って言われたんです。
10
万円だったら正直そのもっとこういい場所が借りれ
たり、まあ、イベントスペースね、
そうなんですよ、借りれるんで場所としては良かったんですけど、はい、まあ、水も取ってるし電気も取ってないし、で、あ、これもうちょっと安かったらここでやってみたかったなと思った記憶があって、それって多分相場と合ってないっていうことですよね、はい、多分。
どっちかっていうと、はい、シチュエーションからするとなんか京都の人みたいに遠回しに断られたのかもしれないですよね。
なるほど。
ちょっと10倍って言っとけば帰るかな。
十数年越しのなんか皮肉に気づいてしまった。あ、そうなんですね。一応まあそこの方はおまけとなんかこう若い子だから応援したいねって言って連れて行ってはくれたんですけど、はい、
10万ね、まあもちろん東京のあの雑誌を撮るようなね、うん、
はい、
写真スタジオとか1日10万とか普通にありますけどね。
なるほど。
ただそれはもうスタジオとして運営されてて綺麗で、
そういうことですよね
っていうのはあるから、
はい、ま
あ地方のディスコあと1日10万ちょっと微妙ですよね。
まあまあまあ、だからそこ例えばもうちょっとこう今のご時世の金額にすれば、まあそういう風なレンタルスペースとしても、まあ、使えたかもしれないし、
うん、
まあ、そういうビルっていうのがこう東京にもやっぱこう相場が合ってないような場所っていうのがまだあるっていう感じなんですか。でそこをこう今の時代にこうチューニングしていきながら綺麗にしてい
くみたいな。そうそうそうそう、放置されてたから、
はい、
何も考えずに、
はい、
まあね、10万円だったら10万円のままになってて、
はい、
いやいや今8万ですよみたい
なこととか、なるほどな
るほど、あと問い合わせにねちゃんと電話出てないぐらいのめちゃくちゃ単純な理由とかもあったりするんですよ。全然問い合わせ来ないよとか言ってんだけど、
はい、
業者さんにヒアリングするとあそこの電話出ないですよねって言ってそれやるだけで埋まることもあるんですよ。
なるほど。
で割とねこう紐解いていくと、
はい、
理由は単純だったりするケースもあるし、
うん、
まあ様々ですかね。
へ、面白い仕事ですね。
そう思いますね。
なんか毎回違いそうですね、なんか状況が、そのビル再生。
でもね、
はい、
やっぱりやってくるとパターン化されてきますね。
へえ、パターンがあるんですか。
ありますね、それは。だからまあ掃除してないパターン、
あー、さっき言われてた
問い合わせ出てないパターン、
あ
ー、条件いじってないパターンとか、
はい、 なるほど。じゃあさっきの代表的なもうパターンの代表例なんですね。
まあ入り口ってとこですね。
なるほどな。
そう。
じゃあ逆に言ったらそういうとこを見直すだけで、その今ビルをお持ちの方は、うん、そのよりこう借り手が見つかったりとか、いい方向に向かうのではっていう話ですよね。うん、
まあそうですね。そこで糸口が見つかったりしますよね。
そうですね。
はい。はい、
そんなお仕事を山田さんされてたんですね。僕正直あのもう情報がヘビーリスナーっていう情報が山田さんの情報の9割ぐらいになってたんで、ちょっと初めて聞きました、お仕事
の話。そうですね。まあやっぱり門司港はあの古いビルが多くて、
そうです
ね、そういうのが、うん、あの貸しに出たり売りに出たりとかするから、うん、はい、あのそれで来るようになったんですよね。
なるほど。
ポルトさんもね、古い建物をよく活用されてるんですけど、
そういうことなんで、
そういうのを不動産屋さんとして相談に乗りつつ、自分でもうちょっとこう投資してみたりとかいうのが、あのこっちに来てる理由なんですね。大体だからワンシーズンに1回ぐらいは来てる感じですね、今は。
なんかすみません、結構長くなってしまって、一つだけちょっとこうお聞きしたいんですけど、山田さん、そのなんで古ビルをお仕事にしようとしたんですか？
まあ、結果的にそうなったんですね。あの業界に最初に入った会社が不良債権再生の会社だったんですよね。
はい、
でいわゆる不動産競売の会社だったんですけど、
はあ、
まあその後あの銀行の債権とか買うようなサービス業とか、まあとにかくこうボロいのを直して売るみたいなことをやってる会社だったんですね。で、まあ、例えばですけど小倉の駅前の超高層ビルとかですね、
うん、
博多の天神にある綺麗な商業ビルとか、
はい、
あれってもうめちゃくちゃキラキラしてますけど、
はい、
みんなやりたがるわけですよ。
へえ、そうなんですね。
だって儲かるってもう分かってるんで。
なるほど。
駅の目の前に
あって立地条件がいいから、はい、
そうなんです。だからああいうのは競争率も高いし、うんうん、価格も上がってくんで、
うん、
で、まあ、投資も莫大で、
うんうんうん、
あのね、利益もそんなに出ないんですよね。みんなやりたいわけですから。
ああ、なるほど。
そうで、それをやっぱりこうもう吐き気がするような、誰もやりたくないっていう
吐き気がするような、
いや本当そうです、そういうのをなんとかするっていうところがやっぱブルーオーシャンなんですよね。
なるほど。
そうで、結構最初からそういう仕事してたっていうのもあるし、 あとまあ好きだったんですよね。学生時代もやっぱりあの古民家を建築の学生たちと一緒に直すとか、
ああやっぱされてたん
ですね。リノベーションの本当の走りの頃からなんとなく始めてたっていうのもあって、あ、まあ肌に合ってたんですよね。
あ、古いものがもうずっと好きなんですか？例えばその
、あ、それはそうです。僕はあの白オタクだったりするので、
はい、ああ歴史
的、そうですね、
はいはいはい、
まあだから楽しいですよね、この辺とかね。
ああ、じゃあ一貫性がありますね、そういう意味で。
あ、それはあるかもしれないですね。
なるほど。
もう何百年のお城とかね、
あ、
やっぱり直したりしますもんね。あるいうのはもう全国、もうあのなんか今こっちで放送されてるんですかね、あの博士ちゃんって、
はい、
あのサンドイッチマンがやってる番組かな、で知るオタクの小学生が出てくるんですけど、めちゃくちゃ詳しいんですよね。で僕は本当にそういう子供でしたね。
なるほど。
あの家族旅行っていうか、あの旅行を自分で企画するんですよ。で昔はあのアプリもないから、
はい、
時刻表をめくって、
はい、
じゃあ名古屋城を見に行くにはここで一泊して、その後犬山城を見に行ってとか
城
だから自分で企画するんですよ。で親にということでホテル取ってくださいとか言って親を保護者として連れてくんですよね、
は
い、
ああなるほど。
だけど乗る電車も泊まる場所もほとんど僕が決めてて、はい、でなんかたくさん城を見て回るっていう、
すごいですね。
なんか今思うとなんか逆転してるんですよ、やってることが。
少年時代すごいですね。
親とかちょっとこう、はい、美味しいもの食べたいとかあるじゃないですか。
はい、ありますよね。
いや、
は
い、ちょっと次の城行くのに時間がないんでとか言って巻きでみたいなことよくやってました。
すごいですね。
ひどいですよね。
いやいやいやいや、すごっ。
だから田中先生のお話とかね、すごい面白いですよ。
歴史ですよね、
うん、そう、すごく面白いですよね。
面白い。なんか 今のお話聞いて山田さんがその、まあ、この門司港にこう通われてるというか、まあ、実際そのビルをお持ちだと思うんですけどもあるし、関門エアも歴史を結構掘り下げてるんで、ちょっとなんか聞いてくださってる理由というか、なんかちょっと見えた気がしました。
ああ、本当ですか。
いや
でも僕は本当にあのノポさんとかみんなの出てくる人のキャラが好きで聞いてますけどね。
別
になんかその自分が歴史が好きだからみたいなノリよりは。
ああ、なるほど。
そう。
ありがとうございます。ちょっとあの長々といろいろお話を聞かせてもらってありがとうございました。
ありがとうございます。
これからもぜひあの関門エア引き続き。
ぜひ。
はい、応援してくれたら、あの、嬉しいです。
ありがとうございます。
はい、あの、モロタクも、出演会が。
モロタクね。
モロタク好きっす。なんとか、あの、はい、企画会議をちょっと、投げてみます。
ぜひお願いします、
はい。はい。というわけで、本日のゲスト、株式会社オリエンタルさんの山田武雄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは、町の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい。というわけで、改めまして、農家ダンサーののっぽです。よろしくお願いします。
はい。関門オンエア局長の浜野です。よろしくお願いします。
お久しぶりです。
久しぶりです。最近、モロタクの方が。
そうですよね。
はい、
もう局長の登場回数。
激減してる。
激減ですよね。うん、2022年の終わりぐらいはもう、
そうですね、
でもあのその年末年始の時は
振り返りと、
そうですよ ね、
そうですね。
ただそれ以外の時はもうもはやモロタクが、
はい、うちの一押しの
一押しの
推し弁というか
推し弁はモロタク、いやいやいや、あの今回ですね、
はい、
まああの振り返りは、うん、もう我々の間でとても有名なスーパーヘビー級リスナー
のりこさんではなく
山田さん。
山田さん。
はい。実は出演いただきまして。
最初の頃からですね、応援いただいて、メッセージもたくさんいただきですね、本当に、あの、開局当初からのヘビーリスナーですね。
そうですね。ヘビーリスナーでもあり、うん、ちょっと話聞いて思ったのが、うん、作家ですよね。構成作家？いや、結構なんか、いろいろな場面で実は、あの、お手伝いしてくださってるとこもあるんですね。
あの、というのは？
というのは、
はい、
もういきなりですけど、
はい、
社長会の質問、あれなんかあの山田さんが考えたって言って僕それ聞いてびっくりしました。
そうですね、あの実はあの私の方からですね山田さんに、
いやもう構成作家やんと思って
それあれですよ、のっぽさんが、
はいはい、
あのリスナーがどんなことを聞きたいかを聞きたいなって話だったので、山田さんにどんなことを聞きたいですかっていうのが私の方から事前にちょっと聞かせてもらって。
いやでも確かにもうあのすごい質問、
空飛ぶ車
の、
うんうんうん、
あの辺の質問とかですね、うんうんうん、実際放送でも載ってますけど、いやいやだからもう本当山田さんはもうね、ヘビーリスナーというかなんというか、
そう
ですね、はい、限りなくこの運営側に近いリスナーさん
結構あの鋭いというかね、
はい、
厳しいというかあのバシッとくるコメントを時々いただけるので、
はい、そうですよね、なんか言ってましたよ、ね、山田さんがその、うん、要はやっぱりラジオが、うん、まあ、昔から、まあ、好きらしいんですよね、うんうんうん、学生時代から聞いていて、でやっぱそういう文化っていうのは結構そのやっぱりリスナーがその番組を育てていくみたいな、はい、オールナイトニッポンみたいな、
うんうんうん、
今日日本放送の近く、そういえばさっき歩いたが、あ、そうだ、今日実はですね、私たちはですね、ネクスコ西日本の東京事務所に、
東京事務所に
私初めて来ました。ちょっと話それるんですけど、
ようこそそれでそあのそうそう日本放送でしたっけ。
そうそうなんです、はい、そうで日本放送のオールナイトニッポンですよね、うんうん、とかを聞いていて、でやっぱりリスナーの人のツッコミみたいなものっていうのが文化としてあるらしいんです、うんうん、僕ちょっとあんまよく分かってなかったんで、
うんうんうん、
で山田さん的にもちょっとみんな真面目なコメント多いけど、
はい、
まあいいかと、まあ、山田さん的にはその、うん、ある種ラジオ文化的なツッコミをどんどん入れていくっていう感じでされてるって言ってました。
だからラジオに聞いていただいてるって感じですよね。
いやそうそうそう、うんうん、なんか作業をしながら、
はい、
あの本当にその聞いてるし、
うん、嬉しいですね。
嬉しいです。細かいこと言えば、
うん、
あのトイレ行きたくなって
でトイレ行くじゃないですか、
はい、
帰ってきたら戻して聞くちゃんと、
ちゃんとも
う聞き流しじゃないですよ、ちゃんと聞いてくれてるみたいでいやヘビーリスナーですよね、
本当にありがたいですよね、あのヘビーリスナーの山田さんもそうですし、
はいはい、
あの NHK のね、
はい、
特集あった時には、
はい、
あの福田のり子さんも、
あそうですよね、
はい、テレビ出ていただいて、
そうですよね、
うん、
いやこんなリスナーの方とある意味ズブズブなラジオになります
ズブズブと表現があれですけどまあ、うん、近い距離感というか、
ね、近い距離感、まあでもテーマでもありますしね、うん、この関門エアのこの独特の近さというか、
そうですね、
電波に乗ってるんだけど近いみたいな、うん、普通ちょっと離れるイメージじゃないですか、近いんですよね我々、
私も山田さんとはそうですね、ポルトで一回お会いしたことがあって
です
ね、
あそうですか、
はい、
はいはい、
あの時々関門地区に来られてるんでしたっけ、
あそうですね、うん、まあ、不動産業を、
はいはい、
あのされていて、
うん、
それこそてるちゃんのバナナジュース、
うんうんうん、
あれ山田さんの所有されてる
のビルです、オーナーさんなん
です、オーナー、
なるほど、
あと今年菊池 P が会社生命をかけて、
はい、
チャレンジするおじ焼き
おじ焼き
会社生命をかけて、
もう言っていいですか、おじ焼きは、
もう言っていいんじゃないですかね
いや分かんないけど、
あ
おじ焼き、
おじ焼きですよ、
うん、
の、
うん、
建物も山田さんのオーナー、
山田さん東京です、
ね、東京です、東京です、うん、でびっくりしたのが、はい、結構関門エリア、
うん、
よくいらっしゃるイメージがあったんですけど、
うんうんうん、
血縁も血縁もないらしいんですよ、唐突に関門とこうリンクし、そしてなんか深くつながってるっていう、だから魂の縁があったんですよね、
でビルのオーナーというか、
ビルのオーナー、だからあの菊池 P のたまにこう、
うん、
北九州弁とかを聞くと、うんうん、あの癒されるって言ってましたでも癒されるも誰も関東の方なんですけど、なんか言ってました、あだからそういう意味であの山田さんが言われてて、
はい、
なるほどと思ったのは、
うん、
やっぱりそのふるさとのことについて話してるっていうことを聞くと、
うんうん、
やっぱりその土地の人はまあこう興味あるし、
うん、
嬉しいと思いますよ、
うん、
自分ですらこうなので、まあ、山田さんはまあ好きだから
ということ
ですけど、
はい、
だどんどんそういう意味じゃ、まあ、今日たまたま東京にいますけど、そうですね、こう東京で今こう暮らしている関門エリア出身の方とかにもぜひこうこの関門エリアが届けばいいなっていう、はい、
うん、まあ、電波じゃないからですね、
はい、
あの東京でもあの間違いなく聞けますし、
あそうですよね、
はい、当初立ち上げた時に関門だとか壇ノ浦とかそういう言葉ってあのローカルじゃなくてあの名前的には全国区だよねっていう話
があ
ったと思うので、
はいはい、うん、
その関門と聞いた時にあなんとなく東京に住まれてる方も懐かしく思う響きだったり、
はいはいはい、
うん、関門地区はふるさとじゃないけど、まあ、東京出身だけど関門と聞けばあのエリアのことみたいなところで、
うんうん、
なんとなくこう聞いてもらうとか、
うん
うん、なんかはっと気づくような、まあ、そんな形になってくれるとすごく嬉しいなって
思いますね。そうですよね、まあ、自分もあの豊浦町下関市に生まれて、うん、まあ、関門エリア近い
ところ
から生まれて、
はい、
関門オンエアで知ったこと山ほどあるんで、
うんうんうん、
おそらく例えば19歳とか、
はい、
もしくは大学進学してとか、うんうんうんうん、もしくは高校卒業してそのまま東京に暮らして就職とか で、
うんうん、
でそのままっていう人もいると思うんですよね、うんうん、
いますね。
で僕本当に学生時代とかもしくは会社員になってでも、
うん、
そのしばらくは山口じゃない場所にいたんで、
うんうんうん、
本当に知らなかったんですよ、
うんうんうんうん、
で最近になって本当ここ1年、まあ、関門屋なんですけどねその本当に極端に関門屋なんですけど、うんうん、でも本当にびっくりするしあの誇らしいというか、
うん、
この先人たちのやってきたこと、
はいはい、
それはだからあの後に名前が残ってるとかそうじゃなくてこう関門エリア の、 この多くの人が関わって例えば関門トンネルにしても、うん、本当戦前からドラマ始まっていたりとか、うん、まあ、関門橋もそうだと思いますしその文化とかも一人ではないわけじゃないですか。でも結局今の時代にも令和にも残ってるみたいな感じのドラマとか聞くとなんかすごい場所にな
ん
か生まれたなっていう気持ちで、
そのあれですね、地元の方々からするとその誇らしさを 改めて感じるメディアっていうのが、今のっぽさんも誇らしいって言ったじゃないですか、
はい、
実はあの NHK の特集あった時に、
はい、
のりこさんもコメントの中で誇らしいって言ってるんですよ、
ね、確かに、
うん、
言われてましたね、
うん、だからやっぱり地元に住んでる方からするとそういう歴史を知るだとか、
うん、
そういうことで改めてあのその地にゆかりがあるとか住んでることに誇りを持てる、そういう気づきを与えられるようなラジオなんだなっていうふうに思いましたね、
は
い
は
い、
あーなるほど、さすが、
めっちゃ硬いですよ ね、 で
も
ね、
いやいやいやいや、さすが、あの久々の出演で早速素晴らしい言葉を残す、
すぐまとめちゃいけないまとめがちになりますけどね。
いやいやいやいやいやいや、いや、まとまって確かに、まあ、ありがとうございます。もう僕すごい楽です。
いやいやいや。
それでいくと、あの、都度、ちゃんとこう整理が。いや、でも本当、そうですよね。
でも、その中でもね、山田さんのような、
うん、
東京というか、
はい。
うん、あの、地元の方じゃない人が聞いて、あの、楽しんでもらえる。ということもすごく大事かなと思うので、
うん、
引き続き山田さんにはあのコメントだとかですね、ちょいちょいいただきながら、
そうですね、
またあのこっそりあのバックヤードの方で私があのリスナーの声ということで、
はい、
お聞かせくださいと、
はい、
まあ、直接ダイレクトメッセージするかもしれませんけど、
あんま聞かないです、
その時は、ま、山田さんまたよろしくお願いします
業務連絡
で、はい、
いやでも本当嬉しいですね、これからもまあこうやってなんかこういう感じで関わる増えたらいいですね。
そうですね。
本当に
嬉しいですよね。また、うん、あの以前やったようなオフ会ですかね。
あ、
うん、そういうのもやりたいですし、もうあの世の中が、まあ、少しずつあの人の移動もですね。
そうですよね。
はい、やりやすくなったので、あのなかなかできてないあのリアルなイベント、
うん、
うんうん、関門やマルシェみたいなところもやれたらいいですよね。
確かに。なんか今パッとこう思い浮かんだのが、うんうん、こう情報交換みたいなこと。うんうん、でよく僕らするじゃないですか、
はいはい、
でも情報交換ってなんかどんだけ詳しいと か、 なんかそういうところに行ってしまって、
うんうんうん、
本当はそのただ好きなだけだったのに、
うんうんうん、
なんか変な競争とかになって、
うん、
なんか着地としてはなんかもやっとするみたいなことってあるじゃないですかでもなんかこう今パッと頭を浮かんだのがなんか情景交換みたいな、
うんうん、
もうちょっと浮かんでる感じたものを伝え合うとか、それってそうなるとその人が見た関門の景色とかがもうそれがもう間違いないっていうか、誰かとは違っていいみたいな、なんか情景交換みたい
な
ことをなんか
深いですね、
急にちょっとあの局長になんか刺激されてい
や確かにですね、情景交換のそのツールというか手段が声だったりするわけですよ ね、
そ う、 ね、そうですそうですそうです、だから単純な情報っていうのはもうすでにいっぱいあるんだけど、うん、それを超えたなんか情景を交換するような
感じ、うんうんうんうん、
はい、
ね、あの情景って言ったら写真だとか、
そうですよね、
なんかそのテキストになった本みたいなガイドブックみたいなところで交換するんじゃなくて、
はい、
うん、この情景を浮かべながら語ってる、
そ、ね、あ、そうそうそう、うん、人が
語ってて、
そう、
まあ、その語りからどうその情景を、
そうですね、うん、なんかちょっと思いを馳せるような、うん、そうですね、はい、
めっちゃ深いですね、
めっちゃ深い、
ピートの振り返りの時すごく楽しそうで、
はい、
めっちゃ笑ってるんですけど、
はい、
めっちゃ真面目な話ですよね
いやいや、まあ、もうその時その人との感じで僕もでもなんか今日はもう局長のおかげでちょっと一個キーワードが
出
たということで、はい、じゃ引き続きあのこれからも山田さん、
山田さん、
ガモンやよろしくお願いします
またコメントお待ちしてます、
はい、ということでありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
お便りの送り方ですが、関門オンエア公式サイトを開き、右上のメニューボタン、もしくはスマートフォンの方はスワイプをしてコンタクトの画面を出してください。コンタクトフォームに氏名、メールアドレス、メッセージを入力した後、チェックボックスにチェックを入れて送信ボタンを押すとお便りが送信されます。どしどしお便りお待ちしております。